カラーデイズ天才にブースリー。カラーデイズポッドキャスト、この番組はチーム赤一六ドットコムの制作でお送りします。
2017年12月17日日曜日午後7時20分頃収録、カラーデイズポッドキャストパーソナリティ若です。ということで皆さんこんにちは。まあ今日も今日とて東京出張中ということで、ここ東京都文京区にあります、カラーデイズ第4スタジオ分室からお届けしておりますけれどもですね、ちょっと寒いねっていうのは、その札幌のそれと比べてはいけないですけどもね、北海道のそれと比べてはいけないですけれども、ちょっと寒いね、12月ということで。まあ東京都内、まあまあこちらに来た当初から比べるとだいぶ気温が下がってきて、まあね、11月頭に来た時ぐらいは僕番組でも言ったかもしれませんけどね、いやまだまだ秋の陽気ですよみたいな話をしていたんですけれどもね、まああれから時が過ぎね、紅葉も見頃を迎え、そしてイチョウの葉が落ちていき、まあもう気づいたら来た時はすごい紅葉が綺麗だった木ももうすっかり剥げてまして、わあもういや冬来たねって感じで、ああいよいよ冬到来って感じですか。なんか宇都宮ももう初雪が降ったみたいな話を聞いたんで、いや関東もうそろそろじゃないですかねえ。いやまあここ分室、暖房はなくてですね、暖房っていうか、まあ、エアコンがあるんで、もうそれで暖取るしかないんですけど、だから北海道みたいにね、こう、ストーブとかがあるわけじゃないんで、で、エアコンで暖取るしかないんですよ。そんな感じで、まあ、12月、さすがに12月になってくると、僕も関東にいるとね、ちょっと寒いかなと思う、今日この頃ですよ。さて話は遡って1ヶ月以上前、まあ前回もね、和田さん東京都内観光を満喫してますと、めちゃくちゃ満喫してますよみたいな話をしましたけれども、今日もまあそんな話をしていこうかなと思いつつですよ、思いつつ、はい。でまあ、前回行ったのが結構11月の12日とかなんかその辺だったんですけども、まあその翌週に行ったのが六本木なんすよね。六本木にちょっと行ってきましてですね、でまあまあ何をしに行ったかと申しますと、ドラえもん店、ザ・ドラえもん店っていうのを、まあ、六本木でやってまして、でこれ前っつってももう15年ぐらい前もういつみたいな。でもね、確かになんか十何年か前にね、確かにドラえもん店ってなんかやってるなっていうのをなんかニュースかなんかで見た気がしますけども、まあ当然そっちの第1回って、まあ別に何回かは別に故障してないですから、オフィシャル的には。第何1回目の方の、 2000何年かな、あれ多分2002年とかさ、そういうそれぐらい前ですよきっと、にあったザ・ドラえもん店には、あの当然僕行ってないですけれども、当時何年生ですか、僕小学校何年生だ、9歳か、小3とか小3とかぐらいか、そうだね、小 4? それぐらいですよね、うん、まあ行ってないですけどね、そっちはまああれから時が経って15年みたいな感じで、今年再びみたいな感じでちょっと話題になりました。まあそのなんていうのかな、テーマっていうのは、なんかもういわゆる皆さんのその知っている、もう言わずもがなドラえもん、まあね、あののび太くん、しずかちゃん、ジャイアンスネオ、デキスギくん、ドラミちゃんみたいなね、まあまあまあ、まあ大体主要のここのメンバーで、キャラについてこう、そのまあいろんなアーティストさん20人ぐらいだったかしらね、アーティストさんがそのそれぞれ思い思いのドラえもんを描くっていう、まあ描くっていうか、まあ表現するって言った方が正確かなっていう、まあなんかコンセプトのもと、こういろんなアーティストさんのいろんなドラえもんの作品が見れるってことで、まあだからものによっては、だから当然ね、その絵画っていうか、まあイラストで表現されたものも、まあ当然ありますし、まあその、まあ銅像っては言わないね、まあそのモニュメント的にこう作られたドラえもんであったりとか、あとはなんかこう、まあそれこそアニメーションだったりとか、映像作品であったりとか、うん、なんかこういろんな形のドラえもん、写真もあったね、うん、があって、すごい面白い、まあだから、まあ、どっちかっていうと多分子供が楽しむっていうよりかは、多分まあ大人の方が楽しむっていう方の方が多分あれなのかなっていう、まあ感じはしましたけれども、ザ・ドラえもん展六本木森ビルの50何階みたいなところでやってました。そんなとこ行っていいの俺とか言うから、普通に皆さん行ってたんで、まあ行きましたけどね、僕も行きました。まあもちろんお子さんもいらっしゃいましたけどもね、うん、でなんか前売り券はちょっと買えなかったんですけど、まあその一応当日券で、その特典付きのなんか T チケットっていうなんか、まあ T カードのサイトですよ、そこでなんかあらかじめ買っておくと、なんか特典、なんかドラえもんのトートバッグ付きみたいな、あ、じゃあちょっとそれで買っていこうかみたいな話になって、でそれで買っていきましたけれどもね、うん、すごい、でもなんでしょう、チケット買う、まあ実際発見するのはその森ビルのそのなんかチケット窓口みたいなところで、買うっていうやつだったんで、まあカウンターにこう行くまでがすごい長いんでね、でも30分ぐらい並んだからね、もうね、まだ30分ぐらいだったらまだいいかみたいな感じですね。来ましたね。でまあ上に上がってですよ、50何階に上がって実際入ると、まあ入った人もすごい人がいっぱいいて、特に一番最初のあれは村上隆さんでしたっけ、まあ多分結構なんでしょうね、これでわかる人はなかなかのドラえもん好きなんじゃねえかと思いますけども、ゆずのまた会う日までっていう曲が、何の映画だっけな、ドラえもんのね、あれ、いつだっけな結構前よ、結構前。ワンニャン時空伝とかの前よ、結構。もうそれよりも前だったような気がするんだけど、俺の記憶の中では。果たしてこの話についていける、リスナーさんが何人いるんだっていう話ですけどね。あたりの、まあ、 アートワークっていうか、確かね、また会う日までのそのアートワークが、なんかっぽい感じの書き方のあれで、結構あの大きな、もう、なんでしょうね、会場、もう一面、その作品が、ダーンって出て、まあ、そのグッズのね、そのメインの商品だったりもして、なんかそのいろんな、あのブランケットになったりとか、パズルになったりとかっていうで、まあ結構いろんなところでその作品、野上さんの作品、使われてるんですけど、今回のドラえもん展の中で。一番最初にそれがあって、やべえな、みたいなね。やべえな、みたいな。ので、結構、で、まあ、この点の作品、まあ、大点、まあ、前回言った天球、前回ね、このポッドキャストで話してた宇宙ミュージアム、天球も、あれもね、音声ガイド付きで、天球はね、面白くて、そういえば前回あんまり話してなかったかな。ここね、ちょっと面白くて、音声ガイド付いてるんですけども、大体こういうなんかミュージアムっていうか、展示にね、行ったことのある方は、まあ、わかるかなと思うんですけれども、大体なんか端末貸し出されるじゃないですか。端末貸し出されて、なんかね、イヤホンこれです、みたいな。はい、ぶら下げて、みたいな。はい。はい、じゃあこれで、はい、聞いてってください。はい、ゴーみたいな感じになるじゃないですか。天気面白くて、アプリで配信されてるんですよね。で、その、なんか、お試し版みたいなのが、なんかあって。で、もちろんそれで聞いていくこともできるんですけれども、なんか、有料版はその、窓口でしか買えないんで、なんか QR コードをそのアプリに読み込ませることで初めて、その、完成版というか、完全版としてアプリ聞けるっていう。で確かね、天球は、確かね、天球は、誰だっけな、安本さん、声優の、が、確かナレーターとしてやってまして。で、ザ・ドラえもん展は、誰だったかな、あれです、羽鳥慎一さん、アナウンサーの、フリーのね、アナウンサーの、羽鳥慎一さんが、やってて、まあなんかね、テレ朝ってこともあってね、まあ朝の番組のつながりなのかな、みたいなね、もうすっかりバードさんもね、テレ朝に染まりつつあるみたいなね。まあどうでもいいですけども。はい。羽鳥さんがドラえもん展のナレーター、音声ガイドのね、ナビゲーターとして出ていて、うん、まあ、結構ね、いろんなとこ東京、まあそういう展示展、企画展示とかいろいろ行きましたけれども、僕結構ね、オーディオガイドはね、結構必ずと言っていいほど買っていって、聞いてきながら行くっていうね。やっぱ聞いていくとね、いや、実はそこの展示のね、なんかこう説明というか、ところには書いてないんだけど、いや、実はこういうのがあってねっていう、その裏話がちょっと聞けたりするところもあるので、ね、結構二度美味しいみたいなところで、あ、結構ね、僕は聞いていきますね。うん。羽鳥さんのね、音声ガイドで、聞いてきました。いや、なかなかね、面白くて、ドラえもんって、いや、もうサクッと行くんじゃねとかって思ってたら、なんか気づいたら僕もう2時間ぐらい見てたっていうね。まあ、もちろんちょっとね、中が混雑してたっていうのも、まあまあ、あるはあるんですけれども。いや、結構なかなかね、充実していて、なかなか面白かったです。まあ、ドラえもん展はいつもやってんだっけ？なんか、年内かな？くらいまでやってんのかな？ということで、もし行かれる方、行かれた方いましたらっていう感じですけれどもね。はい、ザ・ドラえもん展。なかなか面白かったですよ。12月までか。そうか。ああ、じゃあ年内ですね。はい。そんなわけで。まあ、ザ・ドラえもん展来ました。っていうのが1個。六本木で。もう1個実は六本木で行ったところがありまして。行ったところとか行ったイベントがありましてって言った方がいいのかな。まあね、この番組でも何回か言ったことがあると思います。若さんは、ほぼ日手帳使い。 ということで、もう魚も、まあ、でもちょうどこの番組が始まったカラーデイズ、まあまあ前身か、前身のカラーデイズ、ハイスクール始まったぐらいの、高校生ぐらいの時から、もうずっと、ほぼ日手帳を使っていまして、大学2年生ぐらいまでかな、は、ほぼ日の、まあ、オリジナル版を使っていて、で、大学3、就活始まった年ぐらいから、今もずっとそうなんですけど、Weeks っていう、1週間分で1ページ、まあ、見開き1ページか、の、まあ、Weeks ってやつ。で、まあ、今僕は Weeks を結構ずっと使っていて、で、ずっと黒のね、Weeks を使ってるんですけど、まあ、それ、まあ、ほぼ日手帳でおなじみの、ほぼ日さん。今もうほぼ日さんって言っていいんだよね。なんか株式会社ほぼ日だもんね。ほぼ日さんのイベントで、生活の楽しみ展っていうのを11月六本木のまあなんていうんですかね、テレ朝の前テレ朝の前って言ってわかるかな、六本あの辺行ったことある人はわかるかもしれない、あのテレ朝の前でやってまして、まあ、大盛況でしたね、あそこね、行ってきました。なんか何日だっけな、5日間限定で開催みたいな感じで、行ってきました。まあうちね、まあその週末の土曜日の、まあ、ちょうどそのドラえもんって行った日に行ってきてですね、まあいろいろ、まあ普段ね、そのほぼ日さんのそのサイトで買えるものも当然あったりとか、あとほぼ日のね、こういろんな企画でこうね、やっぱりこういろんな人が出てきてます、まあそういった方々もこうお店が出てきたりとかして、なかなか結構ね、ほぼ日のサイトを普段見ているって方にとっては結構かなり、ここのお店、この人こんなの出してるのねとかって、なかなか楽しめる、イベントでした。結構ね、歩いてると、ほぼ日の、まあ、あえてこう故障しましょう、乗組員さんの方がいて、あ、この人見たことあるわって、ほぼ日のサイトに出てるわ、あの人じゃんとか、まあ、結構そんなの、もうあって、結構ほぼ日ユーザーとしては結構楽しめたんですけども、まあまあそこでね、僕もいろんなものを買いまして、まあ来年のほぼ日成長とかもね、別にわざわざここで買わなくてもいいだろうって思うかもしれないけども、まあここで買ったりしましたね。カレーの恩返しとか海苔のふりかけも買いました、ね、あとなんかカレーライスって言ったんですよ、カレーライス美味しかった。まあ、さて、そんな中、このほぼ日の生活展で、生活の楽しみ展で、は、一番こう、衝撃だったことは、そうですね。ふらっと歩いてたら、なんか隣からなんか話しかけられたなと思って、誰から話しかけられたのかなと思って、ふって左を見ると、糸井重里さん、なんか聞いたことある声だなと思って、ふって左振り返ったら、すぐ隣に糸井さんがいて、びっくりした。あれみたいな。思わず、びっくりしちゃう。人ってね、不思議だね。びっくりすると、本当に声が何も出せないっていうね。本当に自作に声をかけすぎですよ。本当にね。かと思えばですよ。かと思えば、ほぼ日の CFO でよかったんだろうな、肩書き。シノです。調べるとすごい経歴持ってる人っていうのは多分お分かりいただけるかなと思うんですけど、なんか話しかけられたなと思った。なんか、ね、来場されてる方に、こう、アンケート的にちょっとお話伺ってんです、みたいな。どっから来たんですかみたいな。北海道から来ましたみたいな。こう、答えたら、あら、北海道からこのイベントなのに、いやいや、たまたま出張で、みたいな。そんな話をしてた。なんかね、なかなかそう、なんか距離が近すぎて結構驚きとちょっと新鮮さを感じたりして、まあ、そんなイベントに、まあ、参加してきたという話でした。今日はもう時間がこれでいっぱいなんですね。はい、ということでここまでで終わってからです。ポッドキャストパーソナリティの話、それでは皆さんまた次回までお元気で、さよなら。Ooh.